新コーナー、コロさんの娘ちゃんにこの作品見せたらいいんじゃない。はい、ということでそういうコーナーです。
はい、ありがとうございます。番組の私物化になっておりますけどすいません
、はい、楽しくはですねレジュメにはこう書いております。はい、コロちゃんの娘ちゃんに紹介したい女児向け初心者向けロボット作品コーナーです。
はい、
ということで、ね、
はい、
先月ですけどもコロさんの娘さんに見せたらいいんじゃないっていう作品をとりあえず送ってもらって、はい、でとりあえず見てもらって感想を。
そうですね、
勝手に娘ちゃんを企画に突っ込んだっていう
そうですね、よく言われてますけどリスナー獲得のために娘を使う鬼畜なお父さんってよくね陰で言われてますけれども、
僕そのいうタイプの人もう2人ほど知ってますから僕の相方ってそういう人多いですよね。
いましたね。
いますね。
はいはいはい、
ね、
はい、
はい、そんな感じですけども、
はい、じゃあ、はい、まあそうですね、そんなわけでちょっとツイッターの方でね3名様からね作品を紹介していただいておりますので、ちょっとそれをまずざーっと読ませていただいて、でちょっとそれに対してコメント、させてもらいたいんですけれども、じゃあこれ読んじゃって僕読んじゃって大丈夫ですかね。
じゃあかんちゃん読んでいただけますかね。
はい、わかりました。
はい、
はい、ではコロさんドーターズにお見せしたい作品ということで、まずは、みたらしだんごむしさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。そりゃ1にも2にもなく、マシン英雄伝渡るですよ。元気で心正しい渡るが仲間とワイワイ騒ぎながら総改ざんを巨悪から救う、王道ファンタジー。将来渡るのような彼氏を連れてきてもらわないと、間違ってもバルカンで人を蹴散らして笑っているようなのは点点点ということですね。
はい、
はい、
ありがとうございます、うん、はい、マシン英雄伝渡る、これ僕多分小学校ぐらいにやってた感じですね。家帰ってきてテレビつけたらやってるっていうような、なんか印象が記憶としてあるので、うん、僕自身も子供時代見てた作品なので、それをまあ子供に見せたいっていう気持ちはすごくありますね。
はい、うん、
実はねこれ、僕も紹介し、まあ、出していただくよりも前にこれ見せたいなっていう思ってはいて探してはいたんですけれども、 DVD もちょっとレンタルしてないし、うん、なかなか探してる範囲でいくとその見れる環境がなかったんで、ちょっとどうしようかなっていうふうには候補としては上がってたんですけれども、ちょっと前にネットフリックスかなんかでなんか渡るやってたよみたいな話をちらっと聞いたので、ちょっとそういうので探してみて一回見せてみようかなとは思ってます。
はい、
うんうん、で実はねこれのいくつもシリーズ、多分ダーさんは知ってると思うんですけれども、何作もシリーズ重ねていて、で多分一番最後の新しめの作品のシリーズは僕が登録してる D アニメに実は配信があって、それを香川に帰省した時にダウンロードして見せようとしたんですけれども、ちょうどその時に一緒に獣フレンズがあって獣フレンズに食いついてしまって、そっちはもう見向きもしてもらえなかったっていう、ちょっと悲しい一回ちょっとしくじってるんでちょっと方向変えて、アプローチの仕方変えて、ちょっと紹介し、子供たち誘い込みたいなっていうのがちょっと思ってる、作品になります、これはね。
はい。
はい。
うん、まあ、獣フレンズ見る方が正しいと思いますね。はい。
まあね、うちの子供って動物大好きなんで、はい、余計食いついちゃって、せっかくダウンロードしたその一番新しい渡るを一回も見てもらえないまま、今まだ iPad にそれが残ってる状態なので、
まあ、大丈夫ですよ大丈夫ですよ、ね、また機会があったら見ればいいだけですから、はい、マシン英雄伝渡
る、ちょっとこれはいくつか挑戦してみたいと思います。
4回か5回になってますよね、うん、確か、
はい、そうですね、うん、
同じ山を第1階層から第6階層、第7階層まで登っていくっていう、そういうお話ですからね、
そうですね。で、その時代によって、その、一緒にね、あの、仲間としていく先生の、ロボットを呼び出すときに、最初は、なんだ、電話ボックスだったのが、徐々に PHS になったりとかっていうような、時代の流れと一緒にこう、使ってるアイテムも変わっていくみたいなのもあって、結構、僕としては懐かしいんですけども。
ロボットを呼び出すのに、あの、テレホンカードなんですよ。
カンナちゃん、テレホンカードわかるんですか、カンナちゃん。
まあ、使ったことはない
です。歴史のね、あの近代史の中でテレホンカードっていう文化があったぐらいで思い出してくれれば、それでいいと思います。はい、あの、みたらさんごさん、ありがとうございました。
ちょっとチャンスを、チャレンジしてみたいと思います。
はい。
はい、
では次、ヒルアントンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コロさんの娘さん、結構お父さんの英才教育受けてそうだけど、魔法騎士レイアースはもう見せましたかね。女の子3人が主人公なので比較的とっつきやすいと、あ、比較的とっつきやすいかと、ということで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、魔法騎士レイアース、過去に僕ちょっと自分のハッシュタグでマニアック子育てっていうハッシュタグをつけて、いろいろこうマニアックな子育てをあのツイートしてるんですけれども、その中に、この主題歌で、譲れない願いっていうこのレイアースの音楽がラジオから流れてきたら、これはあの赤い髪のお姉ちゃんと青い髪のお姉ちゃんと黄色い髪のお兄ちゃんがなんか魔法使うやつの歌だよねっていう風な認識をしてるぐらいの感じでは見てます。なのでこれは実は作品見せていて、で女の子ってこう魔女っ子とか魔法使い物のあのアニメとかって結構日本は多いんで、その流れで、まあ、魔法使いっていうので女の子3人が出てくる作品で見せてたんですけれども、この作品ってロボット出てくるのが中盤以降とかな感じじゃないですか、博士。わかります？
わかりますよ。わかりますよ。
あの、そうそう。
これね、あの、皆さんね、ロボットもに見せかけてますけど、めっちゃ少女漫画ですよ、これ。
はい、なんで、
あの。ロボットは所詮ファクターでしかないんですっていうところなんですよ。そうそうそうそう。で、3人の女の子の恋物語と、エメロード姫っていう姫様の、だから、歪んだ愛っていうのを正すための、
そうですね、
旅なんで、よく考えたらこれひどい話なんですよ。好きな男のために世界を滅ぼすっていう話ですからね、これ。
平たく言うとそんな話です。は
い、でそれを止めるために異世界から勇者が呼ばれて悪い魔女になってるわけですよ。エメロード姫っていうね、正義の魔女だったのが自分の恋っていうね、あの愛した人をあの助けるために愛してる人が悪なんですよ。
うん、
だから、うん、あの光と影はもう継いだから継いだんですけど、それを正すにはどうしたらいいかって言ったら他の力が必要っていうことで、あのその何も知らない女の子3人やってきて、いろんなことがあって解決してしまうんですけど、東京タワーの上でこの3人の女の子が自分たちのやったことについて後悔して泣いてしまうというラストシーンがもうすごい印象的。
うん、なんでまあ割とでも女の子にね、女児向けっていうことであればこの辺はすごくうちもまあすんなり入ってくれたので、あんまりロボットのところはさておき、魔法を使ったり女の子がね、あのちょっと衣装変わって魔法をそれぞれ使ったりとかっていうのはすごく楽しく見てたみたいなので、
うんうんうんうん、8世代前ぐらいの、あのプリキュアぐらいな感じですよね。
今のところがね、そうです
ね、うん、魔法少女がまだその魔法で、ロボットを呼び出すっていう形
で、もそんな感じですね。
ロボットなんですけど、それはあのモンスターが形を変えたもう一つの形態みたいな感じになってるわけですかね。
うんうんうん、
結構あの大人になってから読み返してみましたけど、すごくひどい話です、ね。
確かに当時僕これ見ててへって思いましたからね。
ちなみにこのレイアースに出てくる、ひかりちゃんと、それからふーちゃんとうみちゃんっていう3人の女の子がいるんですけど、ダーさんはあのふーちゃん派でしたからね。 今分かる人はもう笑ってると思いますけど。はい。
はい。はい、ありがとうございます。レイアウトの方は見ております。ありがとうございます。はい。
はい。
はい、
続きまして、ファニバニさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コロさんの娘ちゃんにおすすめ、キングゲイナーどうですかね。明るいお話でオープニングもキャッチーですし、楽しんでもらえそうということで。
はい。先ほどのね、ベストカップルの中でもね、ゲイナーくんと出て、サラちゃんの話が出てきてましたけれども、まあ、そのエピソードを聞くにしてはね、結構明るい感じの話なのかなっていうのは、あって僕もねちょっと見てみたいなとは思ってたんですけど、あんまり子供向けっていう印象ではなかったんですけど、
どっちかっていうとね、この作品はね、うん、中学生ぐらいの男の子が頭使わずに見るにはいい作品かなと思いますよね、結構ね、そのゲイナー君の生い立ちっていうのが結構重たいんですよ。でね、これを作った富野監督さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その人がその当時の若者に向けて作ったものなので、あの引きこもりっていう単語が流行した時代に作られたものなので主人公引きこもりなんですよ。でだんだん外に出ていくっていう、そういうところも変わってくるんですけどね。まああの表面はすごい明るいんですけど、やってることがめっちゃ暗いっていう。明るいエッセンスいっぱい投げ込んで、ギャグもいっぱい投げ込んでるんですけど、言われてること自体はすごい怖いことを言ってるんですよ、この作品自体は。なんかね、エクソダスするぜっていうようなことをやっていって、あの支配からの卒業みたいな尾崎豊テイストのものになってるんです。
わかりやすいです
ね。世代的にはわかるんですけど、カンナちゃんポカンも置いてきましたけどね。
ポカンですね。
そう、確かにね、オープニング歌はねテンション高いんですよ。で僕もカラオケで歌ったことあるんですけど、あの結構歌ってて疲れる歌なんで、その印象はな確かにあるんですけれども、
あの、ね、これはねオープニング詐欺ですからね。登場人物のエゴがすごいです。それからあの手のひら返しもすごいです、はい、そういう作品ですからね。あの でもそうですね、あの年頃になったら見せてあげたらいいんですかね。
あ、じゃあもうちょっとじゃあ寝かしといてもいいかなっていう感じですね。
中学生ぐらい あのだんだん扱いにくくなる頃にこれちょっと見ようやっていうと見せてみたらいいんじゃないですかね。あのサラちゃんみたいな子がいいんだよっていうのを見せる
とわかりました。
ちなみに僕思うんですけど、あのキングゲイナーのサラちゃんも僕の中ではダメヒロインですから、
ね、まあちょっとじゃあ少し寝かせてからの、 あのチャレンジということで、はい、やってみたいと思います。
はい、
じゃあまずはじゃあこの中でいけば、じゃあ渡るをちょっとなんとか、プッシュしてみようかなという感じでやってみたいと思います。
で、あの、はい、このコーナーなんですけど、コロさんどうなるにお見せしたい作品、あの10月まで募集しますので、あのよかったらね、あの次回も8月の分に入れてくれるとありがたいです。
はい、
じゃあコロさん締めてください。
はい、皆様からの、作品紹介お待ちしております。以上、うちの娘に紹介したい、作品、ロボット作品の紹介コーナーでした。
ふにゃにゃいでー、 Hello my baby kitty, give me your kiss. Hey everyone! 皆さんこんにちは。カンナ・アンダーソンのアンサー&アンダースタンドで、アンかけ語、バイリンガル女子が日本とアメリカの文化の違いなどを語ります。ニャンズたちも漏れなく参加。Hey kitties! Hey! Don't climb the curtains! もうちょっとカーテンはやめて。もうあんたら何をしょるんで。Anyway, new episodes every Sunday! 毎週日曜日更新します。あ、待ってください。
エンディングのコーナ
ー。テンションがおかしい。
なんで。どうして いろいろ変わったことやるとなんか言われるな。はい、エンディングのコーナーです。
はい、
は
い、はい。
なんだろうな、まあいいんですけどね。はい、ということで今回もね、はい、いろいろありましたけども、
はい、
ということで、はい、じゃあ今日ね、簡単に感想を、全体の感想を聞きましょうかね。はい、じゃあ、はい、今日はコロさんから行きましょう。
はい、今日はもうなんか盛りだくさんでしたね。
そうでしたね。
本当まさにそうですね。
うん、なんかお腹いっぱいっていうのは今日のこの感じのことだなっていうのを改めて、うん、今エンディングで、はい、ちょっとその感じを味わってるところでありますけれども、はい。まあね、いつもと違うちょっとカンナちゃんのね、反応があったんで、まあ、ファンの人はかなり美味しい回だったんじゃないかなとは思います。
そうですかね。
恋する感じが出てたんじゃないかなと。
褒め言葉と同時にけなし言葉だよね。
アメとムチです。
そうですね。はい。
はい、
じゃあカンちゃんどうぞ。
はい、いや本当コロさんのおっしゃる通りお腹いっぱい感がすごかったと思うんですけど、でまあ意外とね、そのまあ、さっきもちょっと言ったんですけど、リアクションする側も難しかったというか、その知らないことに対してのリアクションって本当難しいなと思ったのと、確かに私の恋する恋人がバレてしまったかなと思いながらって感じですかね。
たまにね、オフトークで恋話してるんですけど、既婚者とそれからカンナちゃんのバトルが結構勃発してます。
まだまだね、人が勝ってる感じですかね、私の中ではね。
撮ってないんでね、流しませんけどもね、はい、なかなかね、こっちからすると、うん、いいんじゃないっていう温かい目で見れるというね、そんな収録後のお楽しみがね、ありますけどもね。はい、ということで、本当に今日はありがとうございました。僕はですね、はい、やっぱりね、物語の中で恋愛っていうファクター大事だなと思いますね。で、やっぱりその、胸にキュンキュンきた作品なんかあるじゃないですか。それをね、プレゼンされると、心がね、やっぱ戻りますよね、その当時にね。はい、そういうのがあって、僕も恋に恋してた時代はあったんだなと、思いましたね、
はい、みんなに等しくそれはあったと思いますよ。
あるある
あるある、
それ大事だから、はいはい、じゃあね、次回の呼び込みお願いできますか、かんちゃん。
はい、では、次回空想ロボット研究所8月号のお題は、真夏の風物詩といえばそう怪談話。寝苦しい熱帯夜が続く中、せめて心はゾゾッと冷ややかに。そんな季節の風物詩に無理やり乗っかっておさらぼ話のお題を進めますよ。あれはお化け？悪魔？それともモンスター？いや、あれはロボットだ！ということで、夏休み企画第2弾、触るな危険！真夏の怖いロボット特集。見た目が怖い、設定が怖い、存在自体が怖い、乗ってる人が怖い、とにかくあなたが絶対に目を合わせたくない怖いロボットたちを募集します。ルールはお一人様一体の投稿でお願いいたします。メッセージの宛先はブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。 Gmail は、おさらぼ話 osarobobanasi@gmail.com、 ツイッターはハッシュタグのひらがなおさ、カタカナのロボ、漢字の話をつけてつぶやくと博士かパイロットさんが何とかします。投稿の締め切りは8月9日水曜日です。皆様からの投稿お待ちしてます。あ、もしかしたら怖いもの見たさに研究所に救うあの妖怪もひょっこり出てくるかもしれませんね。
はい、ということでね、
はい、
皆さん大好き電気の妖精エレさんが
お
ひょっとしたら
来るかもしれない、
来るかもしれない。
私もやっとお会いできるかもしれない。
いや、存在してるんですよ。 今現在も僕の、ね、肩に乗ってるんですけど、はい、今日はね、イケーってモンスターボールぶつけてないんで別な問題ないんで、ね、はい、そんな感じですけどね、は
い、声がめっちゃ可愛いエレちゃん。
エレちゃんね、ファンいるからね。
ねえ、
意外とね、
いや絶対ファンになりますよ、はい、すごいなんか読み方とかもうまいなと思いながら、
はい、うん、ということでね、あのちょっとお題のね補足なんですけども、はい、はい、あのデザイン怖いよとか、
そうですね、なんかね、お化けっぽいとか、なんか骸骨っぽいとか、悪魔っぽいっていうのが、まあ、見た目が怖いっていうのでもいいですし、ね、なんかロボットの設定自体が怖い設定があるとか、
そうそう、暴走したら宇宙が壊れるとか、そんな
の、そうそうね、
あとなんか
いろんな怖さがあると思いますけど、
うん、そうそう、乗ってる人のエネルギーをどんどん吸っていって、どんどんパイロットさんが衰弱するとか。
そう、本当に乗ってる人がやばいとかっていう感じもね、
そうね、乗ってる人がヒャッハーしてるとかね、そんなにいろんな感じの怖いがあるんですけど、その怖いはもうリスナーさんにお任せしますので、
はい
はいはい、それを送ってきてください。そうですね、乗ってる人があの東部バルカンで民間人を撃つとか、そういうのも怖いと思ったら送っていただければいいと思います。結構ね、はい、有名なね、ガンダムさんなんか多いですよね、来てる人多いですからね、そんなロボットを募集しております。
はい、募集しております、
はい、それからですね、一応今日も何本か入れさせてもらってますけども、はい、こちらで、CM 割とね、仲良くしてもらってたり、それから投稿してもらってる方の番組を勝手にチョイスして流させていただいておりますので、よろしくお願いします。
はい、
流してくれっていうのもありですからね、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それとコロさんドーターズに見てもらいたい作品も送ってください、
はいはい、よろしくお願いします。
あ、それからね、番組の中で募集してます俺設定ロボットっていうのはもうちょっと後にやりますんで、1回しかやりませんからね、
はい、
これは、
はい
はい、コーナーとしてやりますんで、はい、そこめがけて来ないでくださいね。まだ募集してませんからね。
はい。
募集するまでちょっと皆さん練っといていただきたい。
はい。
はい。多分次回は元気の妖精エリちゃん来てくれると思いますんで。
おお。
はい。
エリちゃんファンも必勝ですね。
ねえ。
でも送っていただいても構いませんけど、その時はダークグルサイドカンナー2回の悪の風紀長がやってきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕たちはなるべくつつかないようにはしてますけど、言わなきゃならないことは言わせていただきますので、
そうですね、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
今日も長丁場でしたけど、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
じゃあ、さよなら。
さよなら。
さよなら。おれめか。
はい、おまけコーナーです。
はい。
はい。
はい、博士、一応報告があります。
何ですか。
私が勝手に、個人的に制作しておりました、おさらぼ話のテーマソング。
お、
はい。こちらがね、だいたい今、オリジナル原曲バージョンで、僕がギターと、あと僕の歌だけ入れてる、まあ、仮歌みたいなもんなんですけども、
はい、
これがそろそろ完成しそうです。
おー、素晴らしい。
はい。一応タイトルが、おっさんがただロボットの話をする夜があってもいいだろうっていうタイトル長いですけれども、
いや、なんかすごく哀愁漂いすぎてるな。
はいはい、基本このおっさんの哀愁と、うん、いろんなこのロボット作品のエッセンスをこう歌詞にかなり練って込めましたので、
はい、
これがまあできれば多分近々皆さんにお聞かせできるような状態にはなると思うんで、これをまあまたできましたら公開して、聞いてもらったり、あとはまあ歌詞をこう解説するような回が途中に挟まっても、おまけコーナーで挟まってもいいかなとも思っておりますので、
はい、
はい、一応そろそろ出来上がりそうだよ、近日公開予定ということで楽しみにしていただければなと思っております。
はい、
はい、楽しみですね。
すごいね。あれ、カンナちゃんは歌わないの？
ちょっとね、まだね、調整するとキーがね、だいぶカンナちゃんと僕のキーが 相当違うことが発覚しました。僕のキーに合わせられないっていうので、一緒に歌うのがもしかしたら
難しいとは思いますけど。
あの、二つバージョン作ったらいいんじゃないのかな。
うん、なんでちょっとそれに合
わせた。低い声か、高い声か、でもよければ。
だからまあ、コーラス入れてもらうのか、まあ、あとは。
いいですし、
うん、あとは英語のセリフみたいなのをこう入れてもらうとか、ちょっと考えてはいるんですけれども、まずはまあ、その仮歌をカンナちゃんにも聞いてもらって、うん、で、ちょっとね、僕も裏声使ってる感じのキーの高さなので、どうしようかなっていうところはあるんですけれども、まあ、うん、まずはちょっと聞いてもらって、
はい、
それをやっていく相談をしたいなと思っております。
わかりました、うん、じゃあ僕はあの寂しいんでおさるぼ温度でも夏中に作ってお
き
ます。
多分ね、
はい、温度ですから、
ね、はい、多分今回の7月号のいつも僕、はい、あの出だしのタイトルコールソングみたいなのを歌ってるんですけれども、はい、一応7月号のその頭のメロディーはその、このおっさんがただロボットの話をする夜があってもいいだろうのサビ部分をちょっとあの使って思ってますので、まあ聞いたあのちらっとねツイキャスとかでやったりしてるのを聞いたことある方はなんとなくメロディーわかると思うんですけれども、聞いたことない方はおこんな感じのサビが入るんかなっていうのをちょっと想像して楽しみにしてもらえればいいかなと思っております。
はい、
はい、そんな感じです、
はい、ね、あの皆さんね、あのまた曲ができますので、それできましたらね、あのまた皆さんの番組でかけていただければCM にしてね、我々は CM にしてかけていただければね、ありがたいと思いますんでね、
はい、ありがたいと思います。
はい、
はい、
あのカンナちゃんの番組もだからコウさんの番組も聞いてくださいということで、
はい、はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃあまた来月、
バイ
バイバーイ。
おっさんがただロボットの話をする番組、その足で踏みしめて自分なりの剣飾して今日も行く。思い通りになんかいかない、赤まみれの埃握りしめ、愛しした王さんが空に思いを馳せる夜、きら星のような憧れに乾杯さ。する夜があっていいだろう。
テレビの中でロボットが繰り出す必殺技の数々、そしてよくわからないけれどもなぜだかかっこよく聞こえるヒーローのセリフ、そのすべてが僕とロボットの始まりでした。あの時ヒーローが言ってたセリフ、確か貴様に名乗る名はない、しまげ負け犬の匂い染みついてはむせるむせる、言葉の見込み重さが過去に思いを馳せるたび月は笑う観光乾杯さ。おっさんがただロボットの話をする夜があっていいだろう。目を閉じて思い出したあの頃は黒歴史じゃないだから、ミュージアム地下研究所、鋼色の石を乗せて、擦り傷だらけのいつかの少年たちは、誇らしげに構えた背中には銀色の羽、よくわからない力でこのまままっすぐに未来まで飛んでいけると信じてた。今ここは